全ての人にあるわけではないとは思いますけれども、人間は古来より不老不死ということに対する憧れというものがあります。うろ覚えですけれども、秦の始皇帝という人もこの不老不死に対する憧れがあって、で、聞いた話なので確かなことはわからないんですけれども、その当時です、水銀を飲んだら、今水銀飲むなんてもう危なくて仕方ないですけども、水銀を摂取したらその命が長らえられるみたいな、そのようなことがあって、秦の始皇帝はこう不老不死を目指し、あるいは長らえることを目指して水銀を飲んだらしいんです。それでも80過ぎぐらいまで来たらしいんで、飲まなかったらもっと長生きしたかもしれないなんて思ったりするんですけども、そういう不老不死への憧れというのは、昔からあるわけです。実際にそういうふうにした人もいますし、あるいはいろんな小説だとか漫画だとかアニメだとか、そういったところにもこの不老不死に対する憧れというのが出てくるわけです。例えば最近の、最近でもないなということで言うと、鳥山明という人が書いたドラゴンボールという漫画があるんですけれども、その中に出てくるフリーザという人がドラゴンボール7つ集めて不老不死を手に入れたいみたいなことを言うわけです。あるいは私が小学生時代の頃は松本零士さんという人が書いたアニメで銀河鉄道999というのがあって、で、この主人公の少年はお母さんが機械か伯爵に殺されてしまって、自分も機械の体を手に入れて永遠に行きたいという、それでこの銀河鉄道で旅をするという、そういう、アニメがあったわけですね。動機はいろいろ、フリーザと、星野鉄郎君では全然違いますけども、真の始皇帝とも違いますけども、でもやっぱりどこか私たち人間はこの不老不死ということに対する憧れというものがあります。この不老不死という言葉を永遠の命というふうに言い換えるのは、実はなかなかにちょっと微妙な言い換えにはなるんですけれども、でもあえて言い換えるならば、これは永遠の命ということに対する憧れというものが、ありうるというふうに言ってもいいのではないかというふうに思うんです。で、この時にこの不老不死とか、あるいは永遠の命というふうに言った時の永遠って何なんだろうということを、やっぱり私たちはまず聖書がどういうことを永遠という言葉で表現しようとしているかということからきちんと受け止めていかなければならないわけです。で、私たちが永遠という言葉を聞いて直感的に思うのは、やっぱりその不老不死という話をしましたけれども、自分の人生がどんどんどんどん長くなっていくこと、例えば50年が80年になり、80年が100年になり、100年が150年、150年が1000年、1000年が2000年で、もうずっと続いていく、その限りがないという永遠というものを想像します。もちろん、言葉の使い方として、あるいは新約はギリシャ語で書かれているんですけれども、その言葉の使い方として、今私たちが生きているこの時間がどんどんどんどん延長されていって永遠という考え方もないわけではないんです。ですけれども、基本的に聖書が永遠とか、あるいは永遠の命というふうに表現したときには、一番最初に考えているのはその時間の延長ではないんです。時間の延長ではなく、これ分かりにくい方なんですけれども、あり方の問題なんです。永遠というあり方、もちろんあり方なので、そこには当然のようにその延長とかそういう無限といったことも含んではおりますけれども、聖書が永遠の命というふうに言ったときに、それはあなたが100年も200年も1000年も1万年も10万年も生きられますよという意味での永遠の命というふうに言っているわけではないんです。むしろ永遠はあり方であり、その永遠というのは何かというと、これ難しい方なんですが、神様の属性なんです。いろんなものに属性があるわけですよね。属性って話をすると まあ、子供たちがいればその属性の話をいろんなカードとかポケモンとかそんな話をすると分かりやすいんですけれども、まあ、ちょっと置いておきますね。多分分からないと思うので、私もよく分からないの で属性なんです。神様しか持っていない属性なんです、永遠というのは。だけども私たちがイエス様を信じ救われたときに、その永遠性をいただく、神様の永遠という属性を私たちはいただけるというのが、まあ、この永遠の命という言葉が意味しているものになるわけです。だから私たちは洗礼を受けて永遠の命をいただきましたというふうに言いますけれども、洗礼を受けたからといって、そして永遠の命をいただいたからといって、私たちの人生には必ず終わりが来るんです。どんだけ長く生きたとしても、必ず私たちの人生には終わりが来ます。永遠の命じゃなかったの？と言ったときに、いや、でも私たちには永遠の命をいただいている。洗礼を受けているし、神様の属性としての永遠をいただいているからだというのがあるわけです。でその永遠性と自分自身のこの肉体の命を生きる永遠の命というその関係性の中で、まあ、私たちは何て言うかな、このどうやって私たちは永遠の命に生きている、私が本当に永遠の命をいただいているのだというその確証は、もちろん洗礼はそうなんですけれども、どこにあるのかということをいつも、まあ、いつもでもないかもしれませんけれども、やっぱり自分自身の体の弱さだとか、あるいはいろんな人たちの死とか、そういったものに出会っていくときに、じゃあ永遠の命の確証って私たちはどこに求めていくのかということも、私たちが生きていく中で出会っていく、まあ、問いかけ、あるいは疑問、そういったものの一つになっていくわけです。でそういう永遠の命の確証はどこにあるのかというその問いかけに対して、ヨハネの第一の手紙を、まあ、私が深夜に来ている時には読み進めているんですけれども、その問いかけに対してこの手紙を書いたヨハネは、兄弟を愛すること、また互いに愛し合うということの中に永遠の命の確証はありますというふうに説明したんです。永遠の命、私が永遠の命をいただいている、あなたが永遠の命を持っている、その確かな印は兄弟を愛すること、互いに愛し合うことの中にありますなんです、そういうふうに言うんです。つまりどんなに私たちが自分では永遠の命をいただいていると思ったとしても、それを思っているだけでそれが本当の意味での確証にはならない、自分自身においても。でそれは本当に自分の中で確証に変わっていくためには、ヨハネは愛に生きることだ、兄弟を愛することだと、互いに愛し合うことなんだと、そういうふうに伝えるわけです。で兄弟を愛することによって永遠の命に対する確信は強くなるんだというわけです。まあもちろんそれは最初から言っておりますように、洗礼というその出発点があって初めて成り立つものではありますけれども、この洗礼という永遠の命への出発、その約束は軽んじられないんですし、でだけどその洗礼を受けてなお、本当に私はこんな生き方をしている私が永遠の命をいただいていると言えるんだろうかというような、その状況の中でそう悩んでいるものに、いや大丈夫、あなたが互いに愛し合うということに生きていれば、それはあなたがちゃんと永遠の命に生きている証拠だと、あなたが永遠の命をいただいている証拠なんだと、確証なんだというふうにヨハネはこのところで伝えるわけです。でその兄弟愛をあなたは確認し強めていきなさいというのが、まあ、この手紙の中で繰り返し語られているのになります。まあ、もちろんそれは何度を確認しますけど、行いが先ではありません。イエス様の救いが先です。まあ、それは確認しています。そしてこの兄弟を愛するということがこの永遠の命に対する確証であるとするならば、今日の箇所なんですけども、15節のところで、あなた方が知っている通り、すべて兄弟を憎む者は人殺しでありということから始まるんですよ。まあ、永遠の命という話をしながら、 でも今日の15節は人殺しというちょっとショッキングな言葉が使われていくんです。でも永遠の命が互いに愛し合うことということとつながっているならば、やっぱりこの兄弟を憎むのは人殺しはその通りだなというふうに私たちはこう認めざるを得ないわけです。で、まあ、ここで兄弟を憎むという表現が使われておりますけれども、これはこの手紙の中で実は前にも語られている言葉の一つなんですけれども、ここでヨハネが兄弟を憎むというふうに言ったときには、ギリシャ語の時制というのがあるんですよね。過去形とかそういったいろんな時制がありますけれども、そのギリシャ語の時制から言うと、ここでは一回だけ憎むという意味で使われているのではなくて、そうではなくて継続的なんです。一回こっきり憎んでいるというんじゃなくて、どちらかというと、あえて意訳すると兄弟を憎み続けるものはなんです。そういう意味合いの言葉でこのところで語られているんです。で、そうやって兄弟を憎み続けるということは、愛という意思がないんだ、愛の意思がないから憎み続けるんだというふうに言うわけです。で、まあ以前にも愛は感情ではなく意思ですって話をしたんですけれども、愛の意思があれば憎み続けるということは受け入れられないんです。で、愛の意思がないので憎み続けるということが生まれるという、まあそういう関係性がこのところに記されるわけです。で、まあ、人間は罪を持っているというのが聖書が語っている言葉ですし、でその人間の罪の本質は自己愛なんです。神様も隣人も愛さず自分だけを愛する、そういう自己愛が人間の罪の本質です。で、そうやって自分だけを愛して隣人を愛そうと欲しない自己愛は滅びなんだということが、まあそれはイエス様の十字架によって示されたわけですし、またそのことをヨハネもこの手紙の中で何度も繰り返し語ってきたところです。そして今日のこの15節のところではより厳しい表現として人殺し、まあそういうふうに表現するんです。最初にこの手紙が届いて、この手紙の言葉を聞いた人は多分ギョッとしたと思う、そういう言葉ですよね。あなた方は知っている通り、兄弟憎むな人殺し、そう言われるんです。で、まあ、この人殺しという言葉も、まあ、ちゃんきちんと私たちは理解していかなければならない言葉の一つだと思いますけれども、この他人の命を奪うことがなかったとしても人殺しと呼ばれるべきもの、内容というものがあります。例えば私たちの教会が大事にしておりますハイデルベルク信仰問答というのがありますけれども、でハイデルベルク信仰問答が実会の公開の中で第六の戒めの殺してはならないという、そこを説明している、その説明の中で殺人に等しいものとして挙げているのは何かというと嫉妬、憎悪、怒り、復讐なんですよ。まあ、もう少し私たちの言葉に変えて言うと妬むことですし、あるいは誰かのことを羨ましいと思うこと、これも殺人なんです。あの人羨ましいなって思った時点で実は私たちは殺人を犯しているというと、まあ、これまで私もこれまでの人生で何人殺してきたんだろうかっていうね、ふうにもう言わざるを得ないところがあるわけです。もう本当に誰かの人生を羨むことも多いし、誰かの能力を妬むこともあったし、いいなと思うこともあったし、でもそういったことが殺人と同じですというふうに言われると、全て兄弟を憎む者は人殺しだ、あるいは全て兄弟を妬む者は人殺し、あるいは全て兄弟に嫉妬する者は人殺し、そういうふうに書いていくと、これはこの人殺しは人ごとではなく、ああ私のことなんだ、そのことに気づかされるんです。 で、あ、私のことなんだって気づいたときに、人殺しである私がなぜ永遠の命をいただいているのか、永遠の命を本当に人殺しである私は持っているのかどうか、持っていると言っていいのかどうか、そういうことさえ心配になってきてしまうわけです。で、そしてじゃあそういう憎むことを嫉妬すること、あるいは実際に、ね、罪を犯してしまうということもあるかもしれませんけれども、そういうことによる殺人から私たちはどうやったら解放されるのかなんです。どうしたら解放されるのか、まあ簡単なのは憎むものをやめればいいんですけど、で確かにそうなんです。だけどもここでは憎み続けるという是正で書かれてますよって話をしましたように、一時的に憎むことをやめるだけではそれは本当の解決じゃないんです。それは憎むことを一旦中断していることにはなるかもしれませんけれども、中断しているものはいつかは再開されるんです。私たちが憎しみを一時停止したとしても、何かのきっかけでそれはまた再生されるんですよ。再開されるんです。だから本当の解決には、憎み続けるという性質を持っている私たちの本当の解決には、それは一時的な中断には、中断は解決にはならないんです。で聖書は言うんです。そのあなたの憎むという罪の性質がイエス様に救われることによって、永遠という性質に、愛という性質に変わる必要があるんだと、そう伝えたんです。要するにあなたの在り方そのものが憎み続けるという在り方から、愛を、愛という意思に、あるいは永遠という在り方に変わって初めて、私たちは憎むものは人殺しであるというその在り方から解放されるんだというわけです。憎むことの一時的な中断なのではなくて、私たちの存在そのものが、在り方そのものが愛に変わることが解決だ。で、まあそれを永遠という言葉で表現するわけです。まあ愛もね、神様の属性ですから、全部かかってるわけです。で、そして、これちょっと興味深い話なんですけれども、この人殺しというこの言葉は、この表現は、ヨハネによる福音書の中にも実は使われていて、で、このヨハネの福音書の方の8章の44節にこれ使われているんですけども、そこではどういうふうに使われているかっていうと、悪魔は最初から人殺しというふうに、福音書が語っているところで、この同じ言葉が使われているんです。だから、ヨハネの福音書の方では人殺しっていうのと悪魔というのがこう結びついて表現されているのがわかるんです。まあ、手紙の方ではね、憎む者と人殺し。で、福音書の方は悪魔と人殺しっていう関係性なので、この関係性はちゃんとリンクしてるんだなっていうのがわかります。というのが、まあ、この聖書の使い方から見えてくるわけです。だからその憎み続けるという殺人の行為は、そういう意味では福音書との関係でいうと悪魔に属しているわけですよ。神に属しているんじゃなくて、で愛し続けるというのは神様に属しているわけですよ。でこの憎み続けるという罪の属性から愛し続けるという神様の属性に私たちが変換されない限りは、私たちは罪の問題から、人殺しの問題からは解決されない。で、私たちは洗礼を受けることによって、兄弟を愛することによって、互いに愛し合うことによって、愛し続けるという属性を、永遠という属性を、永遠の命に生きる喜びを私たちは生きられるんだ。そこに確証があるんだ。どんなに私が日々の生活の中で、妬んだり恨んだり、あるいはあの人嫌いだと思って人殺しをしてしまうようなものであったとしても、私たちはそこでそれは違う、やっぱり私は悔い改めなきゃいけないんだ、こういう私が救われたんだ、 私にイエス様は永遠の命を与えてくれたんだと悔い改めて気づくことによって、私たちは憎み続けるものから愛し続けるものに、憎み続けるものから兄弟を愛し互いに愛しものに、その永遠の命に生きるもの、その確証の中に私たちが生きるものになるんだということをヨハネはこのところで明らかにするんです。イエス様に由来する愛と、イエス様に由来する永遠の命に私たちは生かされているはずではないか。それでもやっぱり私たちは毎日毎日生活して、あの人嫌だなとか、あの人嫌いだなとか、まあ、子供だったらね、あの人いなくなっちゃえばいいのにみたいな、まあ、そんなことを口にしたりすることありますけれども、でそれはそういう言葉が出てくると、ああ私たちも悪魔かもしれないと目が、まあ、頭の中よぎるんですけども、でそれ不安になりますけれども、でやっぱりそういう不安に向かってヨハネは希望を持って語るんです。それが16節です。主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知った。確かにあなたには私には人を憎む傾向があるかもしれない。でもその傾向があることによって確かに不安を感じるかもしれない。いや事実、常に自分は、ね、人殺している悪魔かもしれないというような不安を感じながら生きているかもしれない。でもあなたはイエス様がその罪のために命を十字架の上に私たちのために捨ててくださったということを知っているし、そのことをあなたは信じているはずだ。それによってあなたは愛を知らないものではなく愛を知った。主は私たちのために命を捨てくださった、それによって私たちは愛ということを知ったなんです。もう知ったって言えるんです。ならばあなた自身は確かに不安を覚えることはあるかもしれないけれども、でもイエス様の救いに預かった以上、もはやあなたは愛を知る生き方に生きている神の子なんだ。神の子としてあなたはもう召されているんだ。もうそのようにここで語りかけられているんです。すべて兄弟を憎むのは人殺しであり、ああ私かもしれないと思った時に、いやでもあなたはイエス様によって救われたでしょう、その愛を知っているよね、そういうふうにヨハネは語りかけたんです。この手紙を書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためであり、たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられますと2章の方で述べてるんですけどね、というふうにその言葉を思い出しながら、あそうだ、私が罪を犯さないために愛に生きることができるようになるために、人殺しではなく互いに愛し合うために生きるものとしてイエス様は私を招いてくださった、救ってくださったんだということをそこで思い出すんです。実際それでも私たちは憎む傾向からなかなか抜け出せずに苦しんでいるのかもしれないんです。だけれども私たちは私たちのために命を捨ててくださったイエス様を知っているんです。私の悩み以上にイエス様が命を捨ててくださったという事実の方が大きいんだということ。でそしてこの方の愛を私たちは知っているんだ、あるいはこの方の愛に救われ、このお方の愛に私は生きているんだ、どんなに私が罪を犯そうともそれでもあなたは私の愛する子だと言ってくださらい、どんなに私が罪を犯そうとも私の罪をお許しくださいと祈るときに、いや許しているからとおっしゃってくださる、その愛に私たちは生きているんです。だからこのお方の愛に支えられて、このお方の許しに支えられて、まあ言ってみれば不安を覚えながらも歩むことが、憎み続ける歩みから逃れる道なんだということを私たちは感謝を持って信じることができるし、それが 永遠の命に生きることなんだ。今私が永遠の命に生きていると言えることなんだということなんです。そしてこのイエス様の愛を信じることが、この私たちの愛を祝福と希望にこう満たしていくわけです。私たちが自分自身の愛に頼ったり、あるいは自分の愛を信じることによることではなくて、どこまでもイエス様の愛を信じることによってです。私たち人間の愛は不完全です。でも神様の愛は完全な愛なんです。命を捨てるほどの愛です。私たちのために命を投げ出すほどの愛です。しかもここで命を捨ててくださったというこの命という言葉は、原文の意味合いから言うと、訳で言うと魂というふうに訳してもいい言葉がこのところで実は使われているんです。つまりその、言うとこの単純にその生きている命とかということよりも、もう全存在ということを表現できる、そういう言葉がこのところで使われているんです。だから主は私たちのために命を捨ててくださったっていうよりも、主は私たちのために全存在を捨ててくださったなんです。意味から言うと命も含めて全存在を捨ててくださったということです。捨てるときにこの部分確保しておいて捨てようじゃないんです。もう全部捨てるっていうこと、こう意味がこのところにあるわけです。だから単に死なれたということ以上の意味で語られているのが気づきます。もう残らないぐらい捧げ尽くしてくださった、そんな感じです。でイエス様は私たちのためにその全存在を差し出してくださった、余すところなく差し出してくださった。でこの愛を知った者として、この愛を信じ、この愛に私たちは人生をかけるんです。なぜ私たちがイエス様の愛にこの身をかける、この人生をかけることができるかというと、やっぱりそのイエス様が全存在を捧げてくださったということがあるからです。そうすると私たちがイエス様の愛に生きるというのは、実は愛するはちょっと言葉遊び的な言い方になるかもしれませんけども、愛するは生きることなんです。で生きることは愛することなんです。私たちは愛されているから生きるし、私たちが生きているのはなぜかというと、愛するために私たちは生きているんだということなんです。それがイエス様の愛によって、イエス様の救いによってもたらされた永遠の命に生きるということは、そういうことなんです。で私たちはそうやってイエス様の愛を知り信じて、そのイエス様の愛において生きるものとなった。そして生きながら愛するわけです。で愛することは生きることで、生きることは愛することなんで、その愛というのは意志なんですけれども、その愛は単純に意志だけでとどまるのではなくて、その意志はきちんと行動になるんです。行いとして外に現れ出てきます。知ることは行うことに成長します。あえて言うと成長するというよりも、そのイエス様の愛に生きるんですよね。でも成長するんです。でそこの愛に生きることに私たちはクリスチャンを目指しているということが言えるわけです。つまり愛を知った者は愛する者になるわけですよね。それがこのヨハネが手紙の中で何度も語っていることです。あるいは聖書でイエス様が求めていることでもあるわけです。そしてそれゆえにヨハネもイエス様が命を捨ててくださったことを知ったなら、兄弟のために命を捨てるべきだ、先ほどの16節の後半は、それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきであるというふうにつながっていくわけです。この命も、先ほどの命と同じ魂と訳せる言葉、全存在ということを表現する言葉が使われています。 このところで知ることが行うこと、私たちが実際に生きるということに信仰の意味があるんだということが示されていきます。で、兄弟のために命を捨てるというふうに言ったときに、やっぱりこのことところに記されている文字通りに読むと、私たちは兄弟のために誰かのためにこの命を捧げなきゃいけないという話になってしまうんですけれども、文字通りに読む必要は実はありません。そのために単純に死ぬということの意味だけではなく、全存在とか捧げる、そのを捧げるという意味でここで使われているんですよ。で、もちろん兄弟のために命を捨てるといったときに、確かにね、ケースとしてね、誰かのために自分の命をっていうケースも、ありえないわけではないと思いますけれども、レアケースとしてはね。だけども、みんながみんな、ここで死ぬことが求められているわけではありません。それをね、今週私たちしましょうって言ったら、来週礼拝に誰も来なくなっちゃうんでね、そういうことを言ってるわけじゃないんです。で、それではその兄弟のために命を捨てるってどういうことかというと、ヨハネは、ここで一つの例を17節のところでこういうふうに表現したんです。世の富を持っていながら兄弟が困っているのを見て憐れみの心を閉じる者にはどうして神の愛が彼のうちにあろうかなんですよ。ここに一つの例をヨハネは表現しました。このところで富を持っていながら困っているのを見てというふうにあるので、いわゆる施しですのことがこのところ言われます。で、施しをするということも兄弟のために命を捨てる行いの一つだということをヨハネはこのところでちゃんと説明します。単純にあなたが死に誰かのために死になさいと言っているんじゃなくて、施しをすることも命を捨てることと同じですよ。それは先ほど嫉妬することが人殺しだっていうふうに言うのと同じように、施しは愛すること、施しは命を与えることだっていうふうにここで説明するんです。で、実際その例えば旧約の時代においては財産としてみなされていた羊だとか牛だとか、そういったものを捧げてそれが自分の命を差し出すということを、表現していたのと同じように、私たちも神様からいただいたもののうちから最善のものを捧げることによって献身の思いだとか、あるいは命を差し出しているということを表現するわけです。だから、具体的に言うと大げさな言い方ではなくて、私たちが献金を捧げますけれども、献金は私たちの命を捧げる行為なんですよ。で、そしてそれは私のために命を捧げてくださったお方に対する応答なんです。で、献金も命を捧げる行為であるように、ヨハネは世の富を持っていながらとあるように、施しもあなたの命を捧げる行為ですよというふうに説明してくれたんです。で、さらに面白い言葉で憐れみの心を閉じるっていう言葉が使われるんですよね。直訳するとこの憐れみの心を閉じるは内臓、腹渡ですよね、内臓を閉ざすという言葉がね、実はこのところで使われているんですよ。で、聖書中ではしばしばこの内臓という言葉を使ってこの憐れみというものを表現するんです。腹渡が裂けるというような意味使う、日本語でね、いうような意味での内臓です。で、それ憐れみということを表現します。で、それがこのところで憐れみの心を閉じる、内臓を閉じる、正確には彼の内臓を閉じるなんですけどね、という言葉がこの使われていて、その閉じるなんですよ。本当は愛は閉じるんじゃなくて開くんですよね。で、だけどここで、憐れみの心を閉じる、内臓を閉じる、要するに内にこもるものは愛はないというふうにこのところで言うんです。要するに自分の中に溜め込んで渡さない、そういう ある種冷徹さが、ここでは愛じゃない、憐れみの心を閉ざしているものは愛がないというふうに言うんです。で、そういう愛のないものにどうして神の愛がとどまっているだろうか。愛は心を開くこと、愛はハロワタを開くこと、愛はハロワタを開いて、憐れみの心を閉じずに開いて、富を持っているものは施しをするんだ、まあ、あるいは私たちもそれで研究を捧げるんだって話になっていくわけです、まあ、なので繰り返し私たちが思い起こさなければならないことは、イエス様がこの腹渡が裂けるほどに私たちを憐れんでくださって、そして事実十字架の上にその身を捧げてくださったということ、またこの方の死と愛に今私は支えられているのだということ、そしてそれゆえに私たちは内臓を閉ざすべきではないということを、私たちはこれらの言葉から思い出すわけです。思い起こすわけです。そして、ここでは、まあ割と具体的には、施すことによって、愛を表現する。愛の行いをする。ということを言ったわけです。愛みの心を閉ざさない方は別に施しだけじゃないです。いろんなものが当然あります。で、まあ、施しということについて、ちょっと関連してね、話をさせてもらいますと、古代の教父、教父というのは教えるに父と書くんですけれども、古代のある教父は、こういうふうに言ったんです。キリストを養う者は、またキリストによって養われる。で、キリストを養うって、どういうことって話なんですけれども、で、まあ、その恐怖はキリストを養うというのは貧しい人々に対する施しだよっていうふうに、まあ、そういうふうに話をね、実は続けていったんです。あるいはその恐怖は後に教会を支えるということもキリストを養うことというふうに、まあ、説明をしていくんですよね。で、まあ、こういったところにも愛が、単純に知識、意思というところから行いということへの、まあ、成長というものがあるんです。で、このキリストを養うものはキリストによって養われるという、その古代教父の言葉は、その前提があるんです。で、その前提は何かっていうと、イエス様によって養われている私だからなんです。で、これは実際パウロが言うように、何も持っていないように全てを持っているというような、コリント書の、ね、中に書かれているように、イエス様によってもう私は養われているという前提があって、で、いただいたものを私たちはただ用いて、イエス、キリストを養って、またキリストによって養われるという、そういうことが起こるんだというわけです。で、そのイエス様に養われている、あるいは神様によって私は養われているんだということを信じられるからこそ、私たちはある意味の心を閉じることなく、むしろそこで心を開いて愛に生きるし、それはここでは具体的には富を持っている者にとっては貧しい人々に施すし、あるいは教会を支えるということによってイエス様を養う、そのことによってもしかしたら私たちはある程度のものを失うかもしれないけれども、あるいは失うものが多かったとしても、失ったもの以上に神様によって私はまた養われるということを、愛に生きる者は経験するんです。だからパウロがエフェソの長老たちと別れるときに、イエス様が語った言葉、実際には福音書には書いてない言葉ですけどね、語った言葉で、受けるよりは与える方が幸いである、そこに私たちは生きるんだというふうに、パウロはエフェソの長老たちと別れるときにその言葉を語ったんです。なんで与えることが幸いかといったら、神様がちゃんと私を養ってくれるという、その養いをそこで信じることができるから。そして与えるというのが、憐れみの心を閉じることなく、むしろ開いて愛するという、永遠の命につながっている 永遠の命に連なっている生き方になっているからなんです。で、まあ、この17節では世の富という言葉でこの差し出すものを表現しましたけれども、その富を差し出すことが命を差し出すことだというふうにここでは17節で言いますけれども、確かにある人にとっては富を差し出すことがその人にとっての命を捨てることであるかもしれないし、また別の人にとっては時間を差し出すことが命を差し出すことになるかもしれないし、またある人にとっては労力を差し出すことが命を捨てる行為であるかもしれないし、私たちは愛という仕方において単純に施しだけが愛ではなくて、時間を捧げることも労働を捧げることも、あるいは場合によっては私たちが誰かのそばの傍らにいるということだけでも私が命を捧げることになるんです。それも愛の行いなんです。で、ヨハネは18節のところでこういうふうに言います。子たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実を持って愛し合おうではないか。実に様々な行いの中で命を捧げる、いや、もっと言うと、その17節の言葉で言うと、憐れみの心を閉じないで開いて生きるということができる。だから先ほど言ったように、ある場合には静かに見守って共に苦しむことも最善の愛の行いである場合もあるわけです。でもその一つ一つが永遠の命に生かされているものとして、あるいは永遠というそのあり方をいただいたものとして、私にはもう永遠というものがあるのだから何を失っても心配がない、そういう喜びだとか慰めだとか、そういうものに根ざしたところによって、私たちは兄弟を愛し、あるいは互いに愛し合い、それによって私が永遠の命に生きているんだということをますます喜ぶし確信していくようになるんだというのが、このところに示されている私たちの生き方になるわけです。それでも私たちは憎みやすい傾向を持っているし、あるいは誰かを排除して人殺しになってしまうようなことをしてしまうかもしれないんです。でもだからこそ私たちには悔い改めが与えられているということが希望になります。そして悔い改めながら、ある意味、まあこういう方も正確な言い方ではないかもしれませんが、でもロークしながら愛を行おうとするところにこそ永遠の命の確証が強められていくんです。それにもし今あなたが不安でいるならば、まずイエス様のあなたに対する愛を思い出しなさい。イエス様の愛があなたのうちであなたに求めていることを祈りつつ、あなたは聞いていきなさい。そしたらあなたは憎み続けるものではなく愛し続けるものに変えられているということを知るだろう。そこにあなたの希望を満ちるだろう。それがあなたの人生になるんだ。私たちはそのことを聖書から知らされます。そういう希望のある愛の生き方にあなたはすでに生かされています。そのことを感謝して信じるものとなりますし、この歩みにイエス様の愛を持って人々を招いていきたいと思います。この永遠に、この愛にあなたも一緒に生きよう。私たちはその言葉を罪の中にあり不完全な愛に破れ疲れ、不完全な愛ゆえに痛みを生じているこの世の破れに向かって、私たちは永遠の命に生きられるんだ、永遠の愛に 私たちは生きられるんだ、イエス様のもとにそれがある、そのことを伝えていきたいと思います。そして一人でも多くの者がこの愛に救われるように祈りながら歩んでいきたいと思います。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、永遠の命に生きる、そのことが罪ある体を持つ私たちにとってどれほど難しいものであるか改めて知らされますけれども、私たちは永遠の命に生きるものとされています。イエス様によって救われたからです。私たちの功績によらず、ただイエス様の憐れみによって私たちはあなたの愛に生き、また永遠の命の喜びに生きることができます。私たちが生きる世は今もなお憎しみが満ち溢れています。しかしどうぞ憎しみのあるところにイエス様の愛をもたらすことができるように私たちをお用いください。そして私たちもあなたの愛の器として生きることができるように、どうぞ聖霊によって強めてください。始まりましたこの一週間の歩みがあなたと共にある歩みであり、またあなたの愛に生きるための悔い改めの日々であり、そしてあなたの愛を明かしする一日一日となることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。